岡花三つ男に咲く闇小話11。母を幼少期に亡くした僕は母性的な女性に恋をした。以前某自称霊能者から聞いた意中の相手を幸せにするという儀式を毎夜自室で行っていたある日、父が血相を変えて部屋に飛び込んできた。
やめろ、誰に教わった？
その儀式のせいでお前の母さんは死んだんだ。父が泣き崩れる。12。満員の終電。座れず窓に映る自分をぼんやり見ていると、すぐ横にいるはずのない女が私を指差し映っていた。ぎょっとし目が離せないでいると、その女の口がゆっくりと動き出す。あ、と言っているように見えた。全神経を集中させ続く言葉を読み取る。ほ、
なんじゃい。
13。久々に焼肉屋に行き注文すると鐘が鳴った。あ、なんと私は本日100人目の客らしい。店員が、
おめでとうございます、当店オーナーの遺言で彼が一番愛した牛の一番いい部分を差し上げます、という。
遺言って言わなくても気持ち悪いな。そう言うと突然グラスが割れた。
嬉しいです。
14。彼女は部屋に遊びに来るなり冷蔵庫を見て気持ちが悪いと言った。恐る恐る冷蔵庫を開くが、あるのは昨日買ったリンゴと古い調味料だけ。だが彼女はリンゴを指さし震えている。つけたままのテレビがニュースを伝える。〇〇県〇〇市のリンゴ園で女性の変死体が発見されました。15。ひどいストーカー被害に遭い、今借りている部屋もそのままに逃げ出し、しばらく実家に避難。警察は頼りにならず不安な毎日を過ごしていた。ある晩、外資系の会社に勤め、今は海外にいる頼れる兄とスマホでビデオ通話をしていると、ふと気づいた。
お兄ちゃん、今、どこにいるの？
16。仕事を終え、疲れて帰宅。玄関を開くが、暗く誰の気配もない。明かりをつけリビングへ行くと、床には血まみれの妻の姿が。ああそうか、とカバンをソファーに置きネクタイを外す。ふと背後の気配に気づき振り返ると、6歳の息子が立っている。ゆっくりと息子に近づく。次は俺の番なんだろう。 17。通学路の途中にある新築の家が家主一家の離散でわずか3ヶ月で廃墟のようになってしまった。その前を通り過ぎ、
ここ悪霊にでも取り憑かれたのかな
と私が言うと、友人が、
違うよ、お隣さんが全てを吸い取ったんだよ、
と答える。振り返ると隣の家から幸せそうな親子が出てきた。
18。
友人と昼のカフェテラスで話に花を咲かせていた。楽しい会話の途中に、
ちょっとごめんねとトイレへ向かうが先客がおり、扉の前で待つ。黒く光沢のある扉に私の席と友人が映る。何気なく見ていると友人が私のカップに何かを入れた。用を済ませ席に戻ると友人は満面の笑顔を見せた。19。妻の病が原因不明で霊視してもらうと呪いによるものだと判明。それを解く儀式の最中、術者の持つ水晶に俺の顔が映った。まさか俺が無意識に妻を呪っていたと、と詰め寄るが、術者は黙って首を振る。すると目の前に突然大きな黒い影が現れ、うめくように声を発した。
に、
20。赤ん坊との散歩の帰りに突然雨が降り出し、慌ててベビーカーに傘をあてがう。すると道の前方に赤い傘を差した少女がこちらをじーっと見ていることに気づいた。気にせずベビーカーを押しすれ違うと、少女が突然目を見開き絶叫を上げた。赤ん坊も凄まじい声を上げる。この子は異形でも私の子よ。以上、闇小話11から20でございました。